おはようございます。
おはようございます。
ジョジョ大学の学長です。
おたちのです。
村です。
はい、じゃあやっていきますか。前からね、前ちょっと話したけどジョジョリオンの話ですか。
出たー、ついにパンドラの箱を開けることに、
なんで向き合っていきましょうということでございますけれど、
向き合っていきましょうか。八分に、あー、気が重い、気が重いな。
なんでそんなことなくない。
パンドラの箱って言っちゃダメよ、
ダメですか。
に入ってるのは薬剤ですからね、
最後に。最後に残ったのが希望なだけで。
そうね、パンドラの箱ってよく言われるけど結局何なのかよく分かってないわ。
まあでも、まあジョジョリオンだよ。ジョジョリオンさ、まあさらってこうの、うん、まあ、企画ですね今回。まあ、
そうですね、ジョジョリオンについての理解を深めましょうの回だから、
うん、だから何話かに1回こういうシリーズをね挟んでいくっていう感じですけど、
はい。
さあ覚えてますか、まあ、冒頭というか、まあ、最初からいきましょうか。まず舞台というかね、はい、どういった物語なのかっていうのが書いてありますよ。ジョジョリオン、
はいはいはい。
まあ第1話というかね、第1巻ちょっと読んでみましたよ私も。
はい、
まあ、震災がまずあったっていう前提なんだよね。
そうだね、うん、時代的には3月11日あの東日本大震災が舞台というか、なんかまああった後の話だね、
うん、その後の話ということで、うん、まあもう森王朝の地図がねバーンと載ってるんですよ最初のページ、
うん、あるね、
うん、場所はやっぱその、まあ、仙台なんでね、仙台と言われてますけれど、
うんうんうん、
だからまあちょっとまあ結構やられましたというような話があったりして、うん、で、うん、森王朝だと、4部と同じだが同じではない、はい、うん、同じだが同じではない森王朝、
うん、
でここに、まあ、壁の目というね、なんかそう隆起して、はい、突然地震の後から壁みたいなのができましたっていう、隆起した断層がある、壁の目っていう穴が開いててみんなが行ってるっていう、まあそういう舞台というか、そこが物語の主戦場ですよ。いや、まあ冒頭ね、始まりです。でそこに最初に出てくるのはもちろん広瀬くん、広瀬さんですね。4部も最初は、4部も最初はやっぱ光一くんのモノローグから始まりましたけれど、
あ、確かに。
8部は広瀬やふそほちゃんっていうね、女の子です、
うん
うん、女の子の、独白から始まりました、
うん、
男から逃げてるというところから始まるんですけれど、その逃げてる壁の面のねそばで隠れてたんだけど、そこに全裸の男、全裸に帽子というね、うん、恐ろしい格好の、これはもう事案になりますけれど、
うん、
はい、こういう男がいて、記憶がない男ですと。でしかもその、
地面に奪ってたと、う
ん、記憶がないなってるん でしかもその穴から、まあ、地面から這いずり出てきたわけですから、まあ、その震災の時の、まあ、行方不明者なのかみたいなね、いうふうに はいはい、なるような形で、だ事案にはならない、うん、これね事件だけど、うん、っていうので、で彼が、まあ、主人公になるんですけれど、うん、この一巻の間主人公東方丈介という名前では出てきません、
うん
う
ん、
これね、吉良義景だって言われてる。
あら、
でどういうこと？
彼は吉良義景様ですっていうのが最初に彼の名前だっていうふうに言われた名前なんだよ。
どういうこと？
え？最初ね、名前が分かんないからその手がかりを探そうってことで、うんうん、帽子をね、帽子屋さんに行くんですよ。帽子だけ持ってるから、
いきなりそのあれか、あの次の話に飛ぶわけ。
あ、まあ飛ぶという、まあ一家の話してるからね、そう。
ああ、なんかその、
う
ん、
あ、もっと
追われてる話だったから上州のこととか触れるのかなと思ったけど、
で上州はね、これはまた問題児なんだけどさ、こいつもこいつでな、うん、後からもいっぱい出てくるんだよ。でただまああ
と、
うんうん、何あと
やっぱりあの弾が4つあるとかも、
ああ、
そう、大事よ、
大事なの。何だったのか分からないけど、うん、まあね、
そこが一番びっくりして、うん、やすこちゃんもびっくりしてた。
で1話目で、うん、あの荒木先生がやっぱり引き通しでこれだって、
うん、
なったわけですから、玉が4つだっていうのが。
そうね、このさ金玉が4つなんだけど、描写的にさどういうのを想像した？これ
え、だから2セット2セットでしょ、だから左と右に2セット2セットの玉があるっていうことじゃない？
あ、左右にっていう感じ、う
ん、前後だったら分かんなくない？その初見で。
で 一袋に4つ玉があっても見た目分かんないからね。
そう、一
のかな、
そう、どうやら袋が2つあるっぽいんだよね。そう、袋は2つある。だ前後についてる、でも前後についてるんじゃないかと俺思ったけど、違うのかな。やっぱ横に並んでんのかな。分かんないんだけど、まあ、とにかく
横だから、横に、うん、我々中心に ありますけど、こうずれてるんじゃない、だから、うん、真ん中が空いてるっていうかさ、
真ん中がこうだからパカッとこう
仕切りになってる、そう
なるほどねっていう風になってるのかな、
おっぱいみたいな感じ、
あ、はいはいはいはい、はい、俺縦だと思ったけど、まあ分からんわそれは、
うん、縦かもしれんけど、うん、
いやプランとしたのが3つこうな並んでるってことね、縦に真ん中にね、はいはい、うん、そういう印象でしたけど、うん、まあまあまあまあ、まあ、まあそういうやつですよ彼はね、
うん、
で、
あ上州のそのお前を殺して俺も死ぬが意味わかんないなんでお前死ぬんだ
よいややっぱ人を殺すとなったらそれぐらいの覚悟がないとダメなんじゃない、うん、まあ、その上州ってね、いやキャラが出てくるんですよ、広瀬やす子さんが一回キスしただけでもう付き合ってる認定しちゃうっていう、まあ、やばい男だっていうね紹介で出てきますと、うんうん、でこの時はまだね、あの髪型も変じゃないんだよね、
うん、
立夏の時点では、まあ、後々あ、うん、すごいカッパになるんだけどこの時点ではね、こうなツーブロ的な感じなんです。
そうね、
うん、
まあ、こんな重要人物だと思わなかったな序盤はな、
まあ本当、
うん、上州が、
上州がね、確かに東方上州で、まあまあその、まあ、最初初っ端から上助はスタンドが使えるんですよ、スタンドというかシャボンがね、シャボン玉が使える、
うん、
うん、でそのシャボン玉が当たるとそこで何かを奪うことができるっていうね、
うんうん、
はい、そういう能力がソフト&ウェットでございます、
はい、
柔らかくそして濡れているっていうのが、
でさ、
う
ん、はい、まあジョジョの恒例というか、
うん、
左後ろ肩に星型のあざがあるわけじゃない、
うん、あるね、
うん、
だけどこのジョースケに関してはその星のあざだけではなく、それを囲むように歯型がついてるじゃない。
そう、
この歯型については結局解明したんだっけ、うん、何なのこの歯型っていう
何だったんでしょうね、
分かんない。そして上州にもね歯型がついてんだよな。
歯型が あ, るあったっけ、
うん、足が足怪我してんだよこいつちょっと。
ああ、そうだっけ、
そう、歯型がつくんですよ亀の目付近で気を失うと。
だからあれでしょ、場所が大事だっていうのがその並ぶ以降のスタンドの発言に関わってきてて、うん、そのそ一部から6部は、まあ、一部からっていうか3部4部からか、うん、4部から6部までは、うん、まあ、スタンドの発言が生まれつき、うん、あるいは嫌で貫かれたかどうかみたいなところだったけど、
はい、
7部8部は嫌じゃなくて場所が大事なんだよね、
う
ん、
土地の何かみたいなのがある ね,、
うん、そうね、7部だと悪魔の手のひらとか言われてたけど、
うん、
で8部に関してはこの隆起したこの崖、
うん、断層、壁の目、壁の目、ね、
断層ね、
うん、断層、
これが要するにその、うん、最初少なくとも荒木先生の構想ではこれがスタンドの発言に何か関わってくるっていうことだったと思うんだよね。
うん、そうだと思う、
うん
う
ん、
でもその
だから、うん、上州が、まあ、後にそのスタンドを発言するけど、それもこの断層から得た能力ってわけだな、
おそらくな。ということ、そうだね、あんまりこう先のこと言わないでちょっとじゃあ話すか、じゃあでもせっかくだからね、うん、今後だからまあやるから、はいはいはい、というところで、まあ、だから上助と上助には、スタンド能力がある、
うんうん、
で一巻のうちにそのね、うん、さっき言ったけどその帽子屋さんに行って、うんうん、自分のね住所が書いてあるからその部屋に行くと、キラヨシカゲ様ですって言われるから、うん、キラヨシカゲっつんだっつってね行くわけだ、
うん、
行ったところで、
うん、
まあ女の子がいるんですよ謎の、
うん、
でその女の子がお風呂の中で溺れるとでどういうことなんだ、だからもう、うんうん、ここでスタンドバトルが始まるんです、なんとあっという間に、
はいはいはい、
はい、でまあ敵の能力は出、まあ、出るんだけど、まあ、ビジョンはねちょっと出ないんですが、ここで初めてジョースケ、まあ、主人公のまだねジョースケじゃないからこの時点、うん、主人公のスタンドがのビジョンが見えるんだよ、ここでもう一巻出てますそれが、うん、ソフト&ウェット、すごい、はい、今見るとねめっちゃかっこいい、なんか
お
やっぱちょっとねノーベンバーデレインはねあんまりちょっとかっこよさがまだ分かんないところがあるんだけど、
うんうん、
このソフト&ウェットのちょっとかっこいいわ見た感じ、うんうん、怒りのマークがねついててでっかい、
はいはいはい、確かに
っていうのでね、まあかっこいいんですが、あどうなんだろう、ごまみつ団子とかの話もした方がよかった、次、
あごまみつ大好き、
いやまあ、うん、とりあえずその流れだけ、
流れだけ、まあそれでね、
後で細かいところをさらうとして、う
ん、まあそこでまあ戦闘があるんですよ、どうやら上の階のやつがね2階から 2階というか、まあ、上の階から攻撃を仕掛けてるっていうことでね、うん、戦闘になってるんですが、まあ、姿の見えない敵との勝負ですよ、はい、今回は、
うんうん、
そこで一瞬だけ記憶が蘇ります、
うん、
謎の男誰だ今の頭の中の男は俺の記憶だ、こんな時に俺の欠けている記憶が誰だったか、でも知っている顔、クソこの顔を知ってる、でも誰だっていうね、ちょっと挑発の男ですよ、うんうん、片目が隠れるぐらいの、
そうね、かっこいい
感じの、かっこいい男で、こいつが誰なのかっていうのがね、うん、今後気になるところで、
はい、
まあ、戦闘が佳境、まあ、に差し掛かり最後勝利して終わるというところなんですけれども、
うんうんうん、
はい、これのここまでが一巻、
はいはいはい、
はい、
でそうね、だからジョウスケは、まあ、自分の記憶がなくて、何なら名前も分かんなくて、自分が一体誰なのかっていうのを探すっていうのが大筋の話になっていて、うん、ってことだよね。
そう、呪いを解く物語っていうふうに言ってますね、う
ん、でこの最初の、まあ、帽子屋さんにキラヨシカゲですねっていう、うん、なんていうんですか、手がかり、
うん、
俺の名前はキラヨシカゲなのかっていうところから、キラヨシカゲの住んでる家に行っては見たものの、
うん、
っていう、まあ、そこで襲われるっていうことなんだけど、
はい、
この誰なんだこの男は、この男は誰なんだって頭に浮かんだこいつは結局誰だったんでしたっけ、
それ言う、言っちゃっていいのこれ
いいよ
もうすごいネタバレになるけど、